Dear brothers and sisters,
兄弟姉妹の皆さん、私はモンソン大館長や他の指導者と同様に、多くのふさわしい宣教師が必要であるという預言者の呼びかけに応えた人々を称えたいと思います。現在かつてないほど伝道活動に対する熱意の波が全世界に広がっています。昨年10月のモンソン大館長による歴史的な発表以来、大勢の長老や姉妹、夫婦が召され、さらに多くの人が準備を進めています。今ではこの宣教師たちをどうするのですかという質問さえ受けます。答えは簡単です。宣教師がいつも行ってきたことをこれから先も行います。福音を述べ伝え、神の子供たちに祝福をもたらすのです。さらに多くの若い男女が伝道の召しにふさわしくあろうと努めて、この波に乗るでしょう。皆さんはこれが真理と義の波であり、その波に乗るさまざまな機会があることを理解することでしょう。10代の皆さん、新しい教科課程を受け入れ、イエス・キリストの教義を互いに教え合ってください。今は皆さんが神の慈しみについて人に教える準備をする時です。若い男性と女性の皆さん、皆さんにとって、また神にとって、皆さんが教育を受けることは重要です。可能なところでは、伝道後に大学に通いたいのであれば、伝道を始める前に志望校に入学願書を出すようにしてください。多くの高等教育機関が宣教師候補者に18ヶ月から30ヶ月の休学を認めています。こうすることで、長老と姉妹の皆さんは将来の高等教育を受ける場所について心配することなく奉仕できます。このような計画を可能にしてくれている教育機関の指導者の皆様に感謝します。両親や教師の皆さん、宣教師の奉仕にふさわしくなるように和行動を備えて、この波に乗ってください。やがて皆さんの模範的な生活が友人や隣人の関心を引くことでしょう。なぜ今のような生活をしているのか尋ねる人に答えられるように備えてください。希望と喜びにあふれる理由を説明する用意をしてください。そのような質問にはこう答えると良いでしょう。宣教師に尋ねてみましょう。彼が答えてくれます。でもしよければ、宣教師が教えてくれるとき、私も同席します。成人の皆さん、この波に乗って、将来の宣教師が霊的、物質的、経済的に備えるのを助けてください。貯金箱に小銭を入れることが皆さんの習慣の一部となります。年配の夫婦の皆さん、伝道に行ける日を計画してください。皆さんの奉仕に心から感謝します。その時までモンソン大館長が提案したように、中央宣教師基金に献金して伝道活動を経済的に助けることもできます。教会の伝道部を管理するように召された襟抜きの兄弟と伴侶の皆さんもこの波に乗ります。彼らの奉仕は現在と将来の人々の行く末に影響を及ぼします。伝道部会長は宣教師の福利や安全や成功に対する成功の鍵を持っています。伝道部内のステーク会長や地方部会長と協議した後、宣教師に特定のステーク、ワード、または支部で働く割り当てを与えます。ステーク会長とビショップは宣教師候補者との面接にもっと多くの時間を費やすことで、この波に乗ることができます。多くの真剣指導者はユニット内の伝道活動に対する責任の鍵を持っており、会員に伝道への参加を促します。ワード評議会の兄弟姉妹がこの波に乗り始めています。評議会にはワード伝道主任がいます。 ここで伝道主任の皆さんに向けて具体的にお話したいと思います。皆さんはワードの伝道活動を進めるためにビショップにより召されました。また多くの成果を上げて補佐が召されている人もいます。皆さんは評議会であまり活発でない会員やパートメンバーの家族、福音に関心のある人々について話し合います。またワードの専任宣教師と定期的に集会を持ちます。宣教師に助言し、宣教師を支援します。宣教師のデイリープランナーをレッスンの予定で満たしてください。これは皆さんの責任です。この技を成功させるには皆さんの役割が不可欠なのです。皆さんが信仰と熱意を持って波に乗れば他の人もそうします。ワード伝道主任は神の子供たちを救出するこの神聖な技において会員と宣教師をつなぐ役割を担っています。教会員でない友人や隣人もこの波に乗ることができます。彼らに良いことや真実を取り入れて生活するように進めましょう。またそれ以上のもの、神の永遠の計画によって家族を永遠に結ぶ輝かしい真理を受け入れるように進めましょう。この真理と義の波は素晴らしいものです。人が作ったものではなく主からのものです。主は時が来れば私の技を速やかに行うと言われました。この波の起こりは193年前の神聖な宣言にあります。非常に短い御言葉です。これは私の愛する子である、彼に聞きなさい。全能の神はこう述べて少年ジョセフをイエス・キリストに紹介されました。こうして福音の回復が始まりました。なぜでしょう。生ける神は愛に満ちておられるからです。神の子供たちが神とイエス・キリストを知るように、そして不死不滅と永遠の命を得るようにと願っておられるからです。この輝かしい目的のために宣教師は回復について教えます。宣教師は2000年前に主がご自身の教会を設立されたことを知っています。主の十字架の刑と使徒たちの死後、人々は教会とその教義を変えてしまいました。その後、霊的な暗黒の時代を経て、昔の預言者たちが預言したように、天の御父とイエス・キリストが教会と教義と真剣の権能を回復してくださいました。そのおかげで全ての人が救いと聖霊に必要な知識と儀式と再び得られるようになったのです。やがて聖霊した私たちは神とイエス・キリストの身元で永遠に家族と共に住むことができるのです。私は回復について語るといつも感動を覚えます。実に素晴らしい歴史上の事実です。驚くべき御業です。目を見張る出来事です。天の使いがこの御業の権能と力を授けるために来たのはなんと素晴らしいことでしょう。永遠の御父とイエス・キリストは預言者ジョセフ・スミスに何度も見姿を表されました。お二方の指示のもとに、さらに天の使いが目的を持って訪れました。例えば天使モロナイはモルモン書を明らかにしました。バプテスマのヨハネはアロン神権を回復しました。ペテロ・ヤコブ・ヨハネはメルケゼク神権を回復しました。モーセはイスラエルの集合の鍵を授けました。エライアスはアブラハムに関する知識の鍵を授けました。エリアは結び固めの権能の鍵を回復しました。その他、 昔の生徒たちが持っていた知識が回復されました。主は新たな聖文を与えてくださいました。聖書にイエス・キリストについてのもう一つの証であるモルモン書が加えられたのです。それは古代アメリカにおける復活された主の共同の技と予言の記録です。神の偉大な幸福の計画、すなわち救いの計画について説いている書物です。モルモン書は聖書と完全に調和しています。これらの記録はイエス・キリストの福音が真実であり、贖罪が重要であることを宣言しています。回復は聖書の多くの予言を成就しています。例えばイザヤは主の家が山々の頂に立つと予言しました。モルモンの開拓者がアメリカ西部の山々へ移住したことは犠牲と信仰でその予言を成就した出来事です。イザヤはまた神が不思議な驚くべき技を行われると予言しました。それは現在数を増し続ける宣教師の神聖な働きによって成就されつつあります。十分の一に関する旧約聖書の教えが回復されました。その結果十分の一を納める従順な人が祝福を受けています。メルキゼデクに関する記述は回復に伴う聖文により明確にされています。ヨセフの木であるモルモン書とユダの木である聖書が神の手で一つになるという予言はすでに成就しています。回復は新約聖書の聖文も明らかにしています。死者のバプテスマに関する聖書の記述がよく理解できるようになりました。亡くなった先祖のための儀式が現在世界中の141の神殿で執行されています。福音を知らずに死んだ先祖に救いを与える方法は他にありません。もう一人の御使いが中空を飛び地に住む者に述べ伝えるために永遠の福音を携えてくるという黙示者ヨハネの次元は天使モロナイの使命とモルモン書について予言しています。モルモン書は回復の最も重要な部分です。それは主の指示のもとで書かれ保存され伝えられました。神の賜物と力により翻訳されました。教義と誓約の書には預言者ジョセフ・スミスに与えられたさらに多くの啓示が含まれています。私たちは他のどの預言者よりもジョセフ・スミスを通して多くの聖文を与えられています。ジョセフはイリノイ州ノーブーの生徒たちにこう言いました。私は自分が完全であると言ったことは一度もないが、私が教えてきた啓示には全く誤りがない。会員と宣教師は協力して神とイエス・キリストと福音について学ぶよう人々に勧めます。探求心のある人は熱心に求め、これらが真実であるという確信を得るために祈ります。そして聖霊の力によって真理が明らかにされるのです。私は神と御子イエス・キリストが回復とその力によって全地に真理と義の大きな波を押し広げてくださることに感謝します。私たちがこの波に乗って主の命令を果たし、あらゆる国民、部族、国語、民族に福音を携えていけるようイエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。